ご存知のように、私たちは数ヶ月にわたりアブラハムというヘブライ人の人生を学んでいます。アブラハムは神様に対して深い信仰で知られているので、彼の人生を学ぶなら、私たちもどのようにして自分の信仰を含めることができるかを発言することができると思います。アブラハムは神様に対して深い信仰で知られていましたが、彼の信仰はすぐには深くなったわけではありませんでした。むしろ一緒に学んだように、時が経つにつれて、アブラハムの信仰はだんだん深まりました。子供の彼らの成長と同じように、信じの信仰の成長にも時間がかかるからです。歩き始めたばっかりの幼児が何度も転んだりするように、アブラハムも神様に完全に信頼するまで何回も失敗してしまいました。一つの例として、アブラハムは次のように失敗しました。神様がアブラハムに子供を王胎になることを約束されたから10年経ったにもかかわらず、彼にはまだ子供がいませんでした。神様はアブラハムが子供の約束を信じて、妻サライによって子供が与えられる前で待つように望んでおられました。しかしアブラハムは年を重ねていたので、神様の約束を待てず、子供が欲しいために、サライの女奴隷、ハガルと結婚することにしました。よって、イシマヤルという息子が生まれましたが、結局、イシマヤルの誕生は、アブラハムとサライの間に摩擦をもたらしてしまいました。アブラハムが失敗したにもかかわらず、神様はアブラハムに与えた約束を忘れませんでした。それでようやくサライによってイサクが生まれました。当時アブラハムが100歳、サライが不妊でおまけに90歳だったことを考えると、イサクの誕生は本当に奇跡的でした。イサクは成長して両親に多くの喜びをもたらしました。けれども、ある日、突然その喜びが潰れてしまいました。その日、神様は次のようにアブラハムに話しかけた彼です。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アブラハムはその言葉を聞いたとき、ひどいショックを受けたでしょう。もしその結果、アブラハムが神様に腹を立てたり、神様と口論したり、命じられたことを拒否したりしたら、それは驚くべき反応ではなかったでしょう。しかし、創世記22章に記録されていた通り、アブラハムはそのように反応しませんでした。むしろ、アブラハムは神様に命じられた通り行いました。その日までアブラハムは25年間も神様と共に歩んでいたので、彼の神様への愛と信仰は非常に深くなったからです。もちろん、アブラハムは息子イサクを深く愛していましたが、それ以上に神様を愛していたのです。 創世記22章に描写されている通り、アブラハムの神様への愛と信仰の深さは、彼がどのように神様の命令に応えたかによって明らかされています。すなわち、アブラハムは次のように神様への愛と信仰の復活を明らかにしました。まず、彼はためらわずに神様の命令に従いました。3節見てください。翌朝早く。前の日その命令を受けました。その翌日朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけた、行った。すごいです。次の日、朝早く、すぐ神に従うように出かけました。ためらわずに神様に従いました。すごく良い模範です。キリストの言葉見ませんか？ルカ9章、ルカ9章、9章の57節。ルカ9章、9章の57節から読ませていただきたいと思います。9章の57節。さて、彼らが、すなわちイエス様と弟子たちが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついて行きます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、それの通りには巣があるが、人の子には枕するところもありません。言い換えれば深く考えてみて、見てください。59節。イエスは別の人にこう言われた。私について来なさい。しかしその人は言った。まず言って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた神人たちに、彼の中の神人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を広めなさい。どういう意味ですか？イスラエルの場合、人が亡くなったらすぐその日葬られた。この場合お父さんまだ生きていました。だからお父さんが亡くなる前で私は家にいますが、その後であなたについていきます。イエスはそれはダメですよ。すぐ私について来なさい。こうですね。この神人たちに、彼らの中の神人たちを葬らせなさいという意味は、この霊的な死んでいてしまった人たちは、キリストを信じない者はその人を待つですが、あなたは私について来なさい。別の人はもうこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとも声に帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を滝につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。あなたは私について聞いたら、ね、ずっと聞きなさいのことですね。たまらわずにすぐ主に従うべきです。皆さん、神様、今あなたに何を言われるでしょうか？何かを聖霊様はあなたの心にこれをやりなさいと。もしかすると考え、 このように考えてもね、都合が良い時します。でも今はちょっとできない。皆さん、すごい良い時が決して来ません。私たちは神様導かれた、すぐそのことをするべきです。私はある人は、ね、このように考えます。いつか信者になります。亡くなる前、必ず苦しみになります。でもいつ亡くなるか分かりません。もし神様の声を感じたら、すぐ従うべきです。アブラハムはそのようにしました。深い信仰を持ったので、たまらわずに神様の命令に従いました。創世記22章に戻ってくださいませんか。3節では、彼は、ね、ためらわずに神様の命令に従いました。4節5節によると、彼は揺るがずにイサクについて、約束が果たされると信じていました。4節と5節、3日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方見た。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロブと一緒にここに残っていなさい。私と子供とは遅くに行き、礼拝してあなた方のところに戻ってくると言った。気がつきましたか？アブラハムは言いました。このように言いました。私とイサクは向こうに行って、二人で礼拝して、二人で戻ってきます。すごい。これね、なぜそのように信じてしまうか。いるかずにイサクについて約束が果たしされたことを信じていました。なぜでしょうか。見てください。21章を見てください。21章の5節から12節まで見ましょうか。21章の5節、アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は、私は笑われました。聞く者はみんな私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰かが、アブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が、すなわちイシマエルが自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この八度目をその子と一緒に追い出してください。この八度目の子は私の子イサクと一緒に後取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。イシマエルを深く愛していたからです。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言ったことはみんな言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからです。その約束はアブラハムは信じました。すなわち、イシマエルからではなく、イサクから 彼の子孫が与えられます。だから、イサクが亡くなったら、神様はその神様の約束が実現されないので、アブラハムはこう考えた。私たちは向こうに行って、礼拝して、私、イサクと共に戻ってきます。なぜなら、約束があります。その約束は、イシマルによってではなく、イサクによって子孫が与えられるからです。ヘブル11章見てください。ヘブル11章。ヘブル11章の17節。ヘブル11章の17節。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられてしましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですと書いてあります。アブラハムはこのように考えた。もし私はイサクを殺して全生の生き贄を捧げても神様必ず私の子供を蘇らせてくださいます。なぜなら神様は私に約束されました。イサクによって子孫が与えられます。だからその二人のしもべたちに、私たちもこうに行って礼拝してまた来ます。アブラハムはためらわずに神様の命令に従いました。翌日早く行きました。また、揺るかずにアブラハムに、イサクについて約束を果たされると信じていました。私の子供イサクとして子孫が与えられます。また、疑わずに神様が必要絶対に備えてくださると確信しました。どうぞ22章の創世記の22章の6節見てください。22章の6節、アブラハムは全長に生き贄のために焚き木を取り、それをその子イサクに負わせて、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいた。イサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん、すると彼は、なんだ、イサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムを答えた。イサク、神ご自身が全焼の生き贄への必要を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。すごい信仰を持っていました。神様必ず必要。皆さん、私たちは神に従うためにいろいろかかりますが、神様は必要すべて満たしてください。私たちが神に従うために、イエス様の言葉もう一度見てくださいませんか。今度マタイ6章、マタイ6章、マタイ6章31節、マタイ6章31節。 6章の31節。すみません、私は別の箇所を開けてしまいました。はい、6章31節に、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものはみんな異邦人が、すなわち神を知れない人ね、切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それがみんなあなた方に必要であることをしておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは、すなわち飲み物、食べ物、着るものなどはすべて与えられています。ただあなた方は神様の国を優先して私について来なさい。この物質的なことについて心配してはいけません。アブラハムはそういう信仰を持っていましたので、いや、神様必ずこの全焼の生き贄のために、羊を備えてくださいます。創世記に戻ってくださいませんか。22章3節では、アブラハムはたまらわずに神様の命令に従いました。4節から5節まででは、揺るがずにイサクについて約束が果たされると信じていました。6節から8節まで疑わずに神様が必要を絶対に備えてくださると確信しました。9節から12節まで次のことがわかります。アブラハムは、惜しまずに自分の最も貴重なものを神様に捧げました。9節、二人は神がアブラハムに作られた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そしたら叩きを並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上に、焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取り、自分の子をはぶろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼を答えて、はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。中途半端ではなく、心からやや流れではなく、惜しまずに自分の一番大切な宝物を神様に捧げました。そういう信仰に神様非常に喜ばせました。ローマ8章を見てください。ローマ8章の32節。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子に 一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないとかありましょうか。皆さん、もし神様は神様一番貴重なもの、すなわち御子であるイエス様を私たちのために惜しまずにくださったら、私たちの他の必要を満たしてくださらないことを考えますか？考えません。聖書によると、このヘブル・ビテンドル・ガミの言葉で先ほど読みましたが、神様、アブラハムはね、イサクを捧げた時に、神様が必ず彼を蘇らせてと信じた時、次の言葉を変わります。彼は勝手です。それすなわち、イサクはキリストの勝手です。考えてみてください。アブラハムは一人を愛するイサクを捧げました。父なる神様、一人を愛するイエス・キリストをこの世に過ごしてくださいました。創世記によると、イサクは焚き木を追っていきました。聖書によるとイエス様は自分の十字架を追っていきました。創世記によるとイサクがある山の上に捧げられました。実はこの歌詞によると22章によるとこの山の名前がモリアの地のところ。あとでソドムの王はその山の上に身を立てました。エルサレム。イエス様はその山の近くで十字架にかけられました。アブラハムはイサクをいわば獅子の中からいただきました。父なる神様、イエス・キリスト、死者の中から受けました。ただ、アブラハムの場合は、神様は羊を備えてくださったが、キリストの場合は羊になりました。見てください、22章の言葉に戻りますが、13節です。アブラハムが目を開けてみると、見よ、角のヤブルに引っ掛けている糸のお羊がいた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼に生けるとして捧げた。キリストは私たちの代わりに捧げられた。このお羊は綱で、ここに書いてあります。これに、ね、この綱でつながっていた。それで傷がなかった。傷があったら、この羊は生贄になることができなかった。なぜなら神様は病気な動物とか傷があった動物を生贄を通して絶対に受けられなかった。キリストも傷のない羊のような生贄になりました。16節、仰せられた、これは主の見つけてある私は自分にかけた、違う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫、 空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。皆さん、私たちはアブラハムの従順によって祝福されました。神様に従って子供を捧げて、でも神様は無自動、神様は人を自分の人が自分の子供を殺すことを許しません。ただこの時神様はアブラハムの信仰を試して、この22章の1節ではこれらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。どういう意味ですか？神様はこの試練の与えた理由は次のように、アブラハムは自分の子供イサクを私より愛するかどうか、それを試すためにそのことを命令しました。でもアブラハムはイサクを非常に深く愛していましたが、イサクより神様を愛したので神様は喜びました。その結果として子孫が与えられました。アブラハムの子孫によって全世界祝福されます。なぜならマタイ福音書によると、イエス・キリストはイサクの子孫です。だから深い意味がありますこの箇所ですね。神様はアブラハムを深く愛していました。約束された通り子供をくださいました。奇跡的にイサクが年を取ったアブラハムとサライに生まれました。でも危険があったら、もしアブラハムは神様からいただいた子供を神様より深く愛したら、それは神様は絶対に許しません。でも実はアブラハムはそうしなかった。それでその試練に合格しました。深い愛と信仰を持ったので、アブラハムは4つのことをしましたね。たまらわずに神様の命令に従いました。揺るかずにイサクについての約束を果たされると信じていました。疑わずに神様が必要絶対に備えてくださると確信しました。また惜しまずに自分の最も貴重なものを神様に捧げました。